若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組働くラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは中国からの留学生、上武大学2年、白根としみです。
群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木雄二です。よろしくお願いいたします。この番組は群馬大学がお送りしています。
昨年9月に留学生交流拠点整備事業の一環として、学生たちの視点で地域の魅力を掘り起こし発信していくことで、群馬県内の企業との接点を増やしていくことを目的として、片品村、川場村、沼田市の街道沿いに地場産業の取り組みを学び、これまでにない人と人とがつながる尾瀬観光モデルコース作りの取り組みを県内の留学生や日本人学生が一緒に行いました。
その事業に、私たち多文化共生社会の実現を目指している群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニットの社会人履修生が尾瀬のフィールドワークなどのコーディネートを担当いたしました。それらの取り組みの成果をまとめるため、この ZIN 働くラス群馬という冊子を作ってきました。尾瀬フィールドワークの参加学生を中心に ZIN 政策の学生サポーターを募り、今回はその学生たちをゲストにお話を聞いていければと思っております。
今回のゲストをご紹介したいと思います。上武大学鄭光培さん、群馬大学関沙織さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
こんばんは。上武大学アジア地域ビジネス学科2年生鄭光培と申します。韓国から参りました。よろしくお願いいたします。
群馬大学教育学部2年関沙織です。群馬県中之条町出身です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では関さん、ZINとはどのような制作物なのでしょうか。特徴も教えてください。
はい、ZINは個人で作る出版物のことで、好きなように作った冊子のことです。発祥の由来はいろいろありますが、マガジンのZINから来ているとされています。手軽に自分を表現できる手段として若手アーティストなどを中心に流行しています。
おしゃれな雰囲気がその言葉から伝わってきますね。
はい、それでは早速お話を聞いければと思います。なぜこのZIN働くラス群馬という冊子を作る活動に参加したのでしょうか。まずは鄭さん、お願いします。
私はデザインすることに興味があり参加しました。
そして関さんにもお願いします。
はい、私は分かりやすい文章で情報を伝えることに興味があり参加しました。
それぞれのご興味を持って参加したのですね。そのZINにはどのような内容が掲載されていますか。関さん、お願いします。
はい、昨年9月に尾瀬フィールドワークに行った時のインタビューの内容や、前橋市内で行った企業訪問などの様子が掲載されています。
ありがとうございます。お二人とも尾瀬のフィールドワークの取材にも参加されたようですが、地域でどのような方と出会いましたか。鄭さん、お願いします。
日本切り絵協会会長で川場村の切り絵百景館館長の後藤さんと会いました。切り絵の歴史や作り方を優しく丁寧に教えてくれました。韓国にも切り絵の文化があって、アジアの文化的なつながりも感じることができました。
ありがとうございます。関さんの方はいかがですか。
はい、私は片品村でオゼ豆腐という会社の千切社長にお話を伺いました。片品村の特産物を使って地域を活性化させようとする熱い思いを持っていらっしゃる方でした。農作物の生産からそれを加工して販売するまでの過程を一貫して行うといった将来のビジョンも真剣に私たちに語ってくださいました。
なんか2人ともそれぞれ本当に文化的な体験をしたり、本当にそこの場所に行かないと聞けない貴重なお話を地域の人からも聞けたというのが伝わってきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。とても面白そうな活動でしたね。ではオゼとその周辺地域で留学生としての発見はありましたか？テイさんお願いします。
環境や空気が綺麗だと感じました。オゼで行き交う登山者との挨拶から人の優しさも感じることができました。
はい、その綺麗なオゼやその周辺地域で思い出になったエピソードがありますか？関さんお願いします。
はい、国立公園内の竜宮小屋という宿泊施設で出会った方で、尾瀬に100回以上も訪れているご夫婦のお話を伺いました。そのお話の中で分かったのが、尾瀬は365日変化する自然があり、何回も来たくなるような魅力的な場所であることが分かりました。
とても充実したオゼフィールドワークだったことが分かりました。そのような素敵な体験を載せた冊子作ってきたわけですが、オゼの魅力を表現するための制作の断りを教えてください。テザお願いします。
基本的にこの事業に協力していただいた方をご紹介する内容になっています。留学生や県外の方が見ても分かりやすいようなレイアウトを試してみました。
関さんお願いします。
はい、実際に足を運んで調査してみないと知ることができないオゼに働き暮らす人たちの思いや情報があります。内容を説明するための文章はそうした思いや情報をできるだけ分かりやすい日本語を使って表現することを心がけました。
ありがとうございます。ではテイさん、制作で苦労した部分はどんなことがありますか？
そうですよね、切り絵は綺麗に絵を作ったり細い線を使って細かく表現することが大変でした。私の切り絵の作品がこの陣に載っていますので、ぜひ注目してください。
その完成した陣をぜひ見てみたいんですね。陣の制作活動に参加して群馬県内で学ぶ学生としてどのような経験になりましたか？まずはテイさんお願いします。
顔の見える人と人との交流を通して学んだことが多かったです。苦労を乗り越えて成功された経営者の方のお話を伺うこともできて、学生としてこれから就職をしていくことに対しての意欲が湧きました。
関さんお願いします。
はい、私は生まれてからずっと群馬県に住んでいますが、今まで知らなかった尾瀬地域の魅力をこの陣の制作活動に参加することで気づくことができました。私は現在教育学部に在籍しています。将来教え子のみんなに尾瀬や群馬の魅力を伝えていけたらと思っています。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストのお二人から、とても貴重な経験をしたことが伝わってきました。留学生や日本人学生のグローバルな視点を生かして就業能力の向上を目的としたこの取り組み、学生たちにはこの本当に貴重な経験を生かしてこれからの働くと暮らすに役に立てていってもらえることを期待しております。本日のゲスト、上武大学アジア地域ビジネス学科2年生丁浩梅さん、そして群馬大学教育学部2年関沙織さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日のゲストの学生の好きな曲をご紹介できればと思います。それでは関さんお願いいたします。
はい、 私の好きな日本の歌はレミオロメンの粉雪です。それではお聴きください。
若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組働クラス群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは中国からの留学生、上武大学2年、白根としみです。よろしくお願いします。
群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット履修生、六本木裕二です。この番組は群馬大学がお送りしています。現在群馬大学が進めている留学生交流拠点整備事業において、群馬県認定の多文化共生推進士の方々は、地域や職場における異文化間の摩擦などが回避され、在日外国人と日本人がお互いを生かす環境を築く存在となって事業を推進している背景があります。そこで今回はその多文化共生推進士からお話を聞く機会を作れたらと思っております。
それでは今回のゲストを紹介したいと思います。株式会社ボルテックス西軍総務部の新井紀之さん。現在多文化共生推進士として活動されています。新井さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんばんは。私は株式会社ボルテックス西軍の総務部の新井紀之です。この会社は群馬県の安中市にある物流業、トラックや倉庫などを扱う会社でございます。まあ、そこで働かせてもらっております。
ありがとうございます。新井さん、多文化共生推進士とはどのような活動をするのでしょうか？
はい、まず多文化共生推進士という話をする前にですね、群馬県と群馬大学が進めている地域再生計画というものを紹介をさせてください。この地域再生計画というのは、まあ、いろんな地域ですね、前橋であったりですね、高崎であったり、私が働いている安中地域でもそうなのですが、その地域の中でですね、在日外国人や、まあ、留学生の皆さんと一緒に地域の中を盛り上げて活性化させていこうという話がこの計画でございます。その地域再生計画を推進するのが我々多文化共生推進士というものでございます。で、多文化共生推進士とは何だかという話はですね、地域や職場における異文化間の摩擦や、まあ、衝突などがですね、まあ、我々によって、まあ、なんとか回避されて、在日外国人と日本人が互いに生かして働きやすい環境であったり、住みやすい環境を作っていこうというものでございます。まあ、そういう流れでですね、私他4名のですね、多文化共生推進士が現在自分たちの職場や地域で活躍中でございます。
ありがとうございます。群馬県認定の多文化共生推進士とは、日本人と在日外国人が共に地域の良さを発見していき、お互いの特徴やその良さを日本中や世界中に伝えていき、地域を元気にする存在だと思いました。新井さんはどのような多文化共生推進活動をしているのでしょうか？
はい、私はですね、お話ししました通り物流の会社に勤めております。物流は、まあ、トラックの仕事でございまして、いろんな国でもトラックで輸送などを行っていると思いますが、 日本は今現在ですね、少子高齢化でございます。高齢者老人が増えて子どもが少なくなって、若者も今少ないと、働く人自体が少なくなってくるということです。この現象がですね、トラックドライバー、トラック運転手でもまた深刻な問題になってきてます。この問題をですね、なんとか解決していこうということで、群馬大学と我が社で共同研究を行っております。これが私の今の多文化共生推進士の活動です。具体的にはですね、トラックドライバーに外国人がなった場合にはどういう問題が起きるかとか、それから貨物の輸送が安全にできるのかなどをきちんと研究をして、それで国などに働きかけていこうというものでございます。はい、この労働力人口の減少を多文化共生のですね、視点を生かして何とかクリアしていこうと思って活動をしております。以上です。
はい、ありがとうございます。ここからこの留学生交流拠点整備事業に関わる質問に入っていければと思います。現在、群馬県内の留学生の 65% が前橋中心市街地の周辺の大学や専門学校に所属しています。群馬大学は留学生、日本人学生や自治体職員、大学などの関係者にとって集まりやすい前橋の中心市街地の環境を生かして、留学生が地域と交流できる拠点を整備する事業を行っています。
はい、新井さんは前橋の中心書店街に住んでいるそうですね。現在その前橋としては、やる気の木プロジェクトという空き店舗を改装し活用したインターカレッジサークルの活動促進事業などを行っています。群馬大学としては留学生交流拠点整備事業として、このラジオ番組働くラス群馬の取り組みを行っています。それについてはどう考えていますでしょうか。
はい、私はですね、前橋のこのちょうどラジオの放送局を作っているあつくわ町という場所からですね、400メートルぐらいですかね、離れている場所に、弁天通りというところで住んでいるものです。自治会活動としてですね、この留学生交流拠点整備事業で、皆さんがあの地域に関わっていくことを応援しているという状況が今でございます。実際去年もですね、私はあの軍大の履修生としてですね、このプロジェクトにも関わってきて、その中でですね、軍大のですね、結城教授を前橋中心商店街協同組合の副理事長さんや、またはその関係者なども紹介させていただきました。実際その中の流れでですね、このラジオ番組に出演をしてもらったりですね、国際交流パーティーに参加をして一緒に盛り上げたりなども行ってきたと思います。で、実際ですね、この番組にもこれまでパーソナリティの六本君のところにですね、お三方から一緒に番組出演していただいた経緯もございますので、前橋中心商店街からの声もこの中で聞けたと思います。その事例についてはですね、実際にラジオ番組にも聞き役で回って、そしてこの商店街で、ここの期間ですね、活動している多文化共生推進士養成ユニットの六本木パーソナリティから話をしてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは六本木さん、その話を詳しくお聞かせください。
はい、私はこの番組働くラス群馬のパーソナリティでもありまして、群馬大学群馬県多文化共生推進士養成ユニット2年目プランナーコース六本木有志という側面もございます。先ほど新井さんの方からもご紹介いただきましたけれども、この前橋中心商店街の一つの商店街、馬場川通りの北原会長からは、商店街を挙げて開催している全国アマチュアチンドン共演会 in 前橋という地域おこしのイベントに留学生や日本人学生にぜひ参加してもらいたいというお話をいただいております。
はい、六本木さん、今までのこのラジオ番組働くラス群馬に 前橋の地域の方々に出演していただいたと思いますが、その時に出た地域の意見を教えてください。
はい、まずは前橋市国際交流協会の産方事務局長からは、群馬の留学生の皆さんには日本の文化や習慣、家庭の暮らしなどを学んでもらったり、群馬を好きになっていただけるような活動を行ってもらいたい、この留学生のプロジェクトの実現にも貢献できればと考えておりますという力強いお言葉をいただき、中央通り商店街の大橋理事長からは、ぜひ留学生や日本人学生の皆さんには生活の利便性の良い街中に住んでもらいたいというお話をいただきました。最後に馬場川通りの北原会長には、学生たちには商店街や地域活性化の取り組みにぜひ参加してもらいたい、グローバルな活力を分けてもらいたい、一緒に活動できる日を楽しみにしていますと伺いました。3名のご意見は、この取り組みを交流のきっかけとして今後地域の取り組みに留学生や日本人学生が共に参加して活動する機会を増やしていってほしいといったように思いました。ハクさんはどう思いましたか？
はい、普段の留学生活や学生生活では知ることのできない日本や地域の習慣を体験できるイベントを開いて、それをきっかけに地域に参加できたり、群馬友達と知り合える仕組みを一緒に作っていければと思います。今回のゲストは現在多文化共生推進士として活動されている株式会社ボルテックス西群総務部の新井紀之さんをお迎えして番組をお送りいたしました。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日のゲストの新井さんの好きな曲をご紹介できればと思います。新井さん、お願いします。
それでは Don't get me wrong をお聞きください。
それではまた来週。